こんばんは。シャンソン歌手、そして写真家の菊池美奈です。歌とカメラとグダグダと。はい、もうお月見のシーズンがやってまいりましたが、まだね、暑かったり寒かったりいろいろでございます。私はですね、夏の間に肌がめちゃくちゃ汚くなりまして、それが隠せるこのね、長袖シーズン到来ということで、ちょっと嬉しく思っております。もともとね、肌弱いんですよね。で、まあ、お酒飲みってこともあるし、いろんなものにこう刺されるわけですよ。火事などもしていますしね、今ね。そうするともうね、今回マックスひどかったのは多分雲かな。何に刺されたかは定かじゃないんですけど、蚊の類ではない、ものにですね、何個か刺されまして、これが治らない。そして猛烈に痒い。で、ちょっと治ってきたところでもずっと痒いので書き壊すみたいなことを繰り返しておりまして、未だ、最近ようやくハード目にかさぶたができてきたぞっていう感じですけれど、まあそんなね、そこまでひどくなくても、いろいろなものに噛まれた、刺された、傷が腕とか首とか背中とかにね、できちゃうんですね。で、それがね、治らないの。年齢もあるんでしょうけど、もともと肌弱くて夏はぐじゅぐじゅしちゃうんですよね。それが秋になってちょっとずつ治ってくるし、長袖も着られるし、ということで、とても嬉しく思っております。今日はですね、ちょっと、そういうつもりじゃないんですが、人助け関係の話をしようかなと思っております。皆様のお近くに車椅子ユーザーの方というのはいらっしゃいますかね。もしかしたら、そんなの聞くなよ、うちなんて家族がそうだよとか、私の、大事な人がそうなんですとか、いっぱいあると思うんですが、私自身は近くに日常的に車椅子で生活をしている人というのは、このですね、1、2年前まではおりませんでした。ただ、去年、ケルベルディーバというね、ライブイベントを主催してくださいました方がですね、いらっしゃいまして、はるちゃんというんですけれども、はるちゃんさんは車椅子ユーザーなんですね。で、そのはるちゃんさんと、ちょっとこう、お知り合いになって、で、私の身近に初の、日常的な車椅子ユーザーの方というのが、いらっしゃる形になったんですね。で、よく考えてみると車椅子だけではないんですけど、まあ今回はね、例として車椅子なんですけど、知らないことがやっぱり多いわけですよ。で、うちのですね、地元近くの駅がちょっとだけスロープっぽくなってるの。それは、体の不自由な方用のスロープではなく、地形的に単純に上り坂。で、それを解消するために、急な上り坂にせず、緩やかなスロープが、あれ30メーターぐらいかな、続くっていうところがあって、で、そこは、そのスロープを利用するか、階段を利用するかでしか、駅の改札に行かれないんですよ。ぼーっと歩いていた時に、男性ですね、車椅子ユーザーの方で、手動の車椅子の方が、改札に向かおうとしているところに遭遇しましてね。で、まあ、私はそういう使っている人ではないので、ただ自分の身に置き換えてみるとさ、緩やかな上り坂って距離長いからきついじゃん、普通に考えて。急な坂とどっち取るみたいな、どっちもきついんだけど、急激なきつさ取るのか、長く続く辛さを取るのかみたいなとこあるじゃないですか。でね、手動の車椅子でそのスロープ行くのきっちいだろうって思ったので、まあ普通に後ろから行って、何かお手伝いしてもいいですかって伺って、押してくださいって話だったので押して差し上げたんですよね。 で、まあ、その男性の方は多分そういうことに慣れてらっしゃる。だから良くも悪くも淡白で、あ、どうもぐらいの、ありがとうございますみたいな、すごい軽い感じのお礼で、別れたっていう感じだったんです。その時にね、私はちょっと、もうちょっと丁寧なお礼が来ると正直思ってたの。だから、ちょっとびっくりした。けど、よく考えてみたら、それでいいんだよなって、私の方がなんかしてやってるじゃないけど、過剰なお礼状態を期待してる私の方に、それは問題あるなってなんか思い返したって感じでしたね。で、もう一つはね、別の駅で、やっぱ駅なんですけど、改札の前ではあるんだけど、なんと言ったらいいかな、券売機とかに近いわけでもなく、すごく中途半端な位置でポツンって止まってる男性がいたんです。で、その方は車椅子なんだけど、お年もまあまあ召していて、で、ちょっとね、正直言うと身なりも、ちょっとかなっていうところがあったので、一瞬躊躇はあったのですが、なんでそんな中途半端な場所にいるんだろうということと、何か探してる雰囲気がしたので近寄っていって、何かお探しですか、何かお手伝いしますって言ったら、あれかな、ちょっと小児麻痺とか脳性麻痺みたいなものの、雰囲気があって、足が不自由っていうだけじゃなくて、ちょっとこう体とかもこう不随運動みたいのがある感じだったんですね。で、お話もちょっと不自由で、でもこう切符を買うお財布を探してるっていうのが分かった。だから指図がこうここここって言うんだけど、そこにね入ってなくて、本人も焦ってた。だからここ入ってないですよって言って、こっちも見てもいいですかみたいにしてね、一緒に探して、したらね、違うとこに入っちゃってて、で、お互いに、あ、ここかみたいな。で、切符を買ってくださいって言われたので、はーいって言って券売機のとこまで押していったんだけど、これがね、いくら入れますとか、なんかどこまでですかって聞いたら、その身体障害者用の割引なのか、そういうチケットを買うところが券売機の中にあるから、そこを押してくださいって言われて、どこどこみたいな、どこなのって言ったら、そこそこって言ってくれるんですけど、やっぱりこうご不自由があるから一発では分からなくて、ん、どこどこどこですかみたいな。で、こう一緒にこう目線を近くして、ん、あっちあっち、ああここかみたいな感じでね、分かったんです。で、それでチケット買って、で、改札まで一緒に押してきますとか言ったら、いや、もうここで大丈夫ですって話だったので、お気をつけてって言って別れたんですけども、その時にね、あ、知らないこと本当いっぱいあるなって思った。障害のある方がそういう、割引チケットというのかな、切符というか、まあ、全部の交通機関でそれがあるかは分からないんですが、私にはそういうのがあるってこと自体も知らなかったし、そのボタンがこんなところにあるんだみたいのも、普段ね、普段はほら、パスモとかさ、定期とか、ああいうので改札通っちゃうけど、とはいえチャージしたりとかで、全く券売機を使わないわけではなかったのに、知らないんですよね。同じ券売機の中にそういうボタンがあるってことに気づかずに生きてきた。気づこうとも、まあ、正直してなかったわけで、あ、そっかって、教えてもらったようなもんだよなと思ったら、学びって言ったら大げさなんだけど、あ、そっかそっかって、解除をしたつもりでいたけど、教えてもらっちゃうこともあるねみたいな感じでね、なるほどと思いました。正直ね、障害のある方というのは精神も身体もあるわけで、どちらにせよ全ての方に適したお手伝いができるかって言ったら、かなり自信はないわけですよ。自分が知らない障害のあり方ってきっとあると思うので、全ての人に声をかけられるのか、全ての人のお手伝いができるのかで自問自答すると、ちょっとムムムと思っちゃうところも正直あるけども、 まあ自分に余裕というか時間的な余裕とかそういうものがあって、そういう方に遭遇したら、まあナチュラルにね、どうですかみたいな、お手伝いすることはありますかねって聞いてみられるっていうスタンスではずっといたいなというふうに思っています。電車の中でね、席譲ったりする時も結構ですって言われることもあるですよね。うん。で、私は、若い時に、ちょっとなんか、断られ方で傷ついたことがあって、それは、身体障害とかの方ではなく、ご高齢の方だったと思うんですけど、なんか、嫌だなって自分が思ったことがあったので、電車で席を譲るときは何も言わずに、立ってどっか行っちゃうっていう形にしてるんですね。で、そこにまあ、座ってほしいなって思ったその方が座るか、別の方が座るかはもうお任せということで、知らん顔しとくんですけど、やっぱり中には立とうとすると自分に譲られてるって気がつく方がいらっしゃって、あ、いいですって言われることもある。で、まあ正直、あ、そうなんだみたいには思うけど、もしかしたらその人は何か訓練のために立とうと思ってるかもしれないし、見た目よりも全然平気なのかもしれないし、もしかしたら隣の駅で降りるつもりなのかもしれないから、まあこっちのエゴをね、どうぞどうぞっていうのも変だよなと思っております。はい。なので電車の中では基本的に何も言わずに立ってどっか行くと。あと街中では、どうですかみたいな。なんかありますかみたいな、ナチュラルな、フラットな感じで声がかけられるような、そんなことで生きていけたらいいかなと思っております。皆さんは、どうですか？声かけられますか？ということで、教えていただけたらと思います。それでは今日はこの辺で。歌とカメラとグダグダと。